ちょっと、僕の引っかかったところとかいろいろ思ったところ言うと、なんか、扉がね、開け閉めする、レールの、下のレールのカメラワークが多いんですよね。
ああ、そうですね。足元を撮ってる。
そうそう。あれは何を表してんのかって、最終的にわからんかったけど、
うん、
うん。うん。なんか、意味をしてるんやろうなっていうのは感じたんやけど、
ええ、
うん。これに関しては答えは出なかったですね。
はいはいはい。うん、だからあれはね、僕もね、他の考察サイト読んだら、何でしたっけ、猫の目線だとは。
猫なんていないでしょ？
なんかね、なんか、なんだっけ、新海誠監督の別の作品で猫の作品があって、そこのカメラワークを使ってたみたいなのを書いてましたけどね。あんまり意味ないんだって、がっかりしちゃう。
いやいやいや。だって、三つ葉の部屋の扉とか、電車の扉のレールに猫の目線は意味ないでしょ。
なんか、うん。でもね、君の名はアングルとかで、調べると出てきますよ、その辺が。
へぇまあ、あんまりそれは、納得はいかんな。
なんかでしょ、僕もがっかりした。うん、と思って。
あと、まあ、ピーチさんも言ってたけど、その、日記アプリを使ってね、
うんうん、
そこには、この画面上、映画では何年とは書いてないんですよね、日記アプリにはね。
うんうんうん、
やけど、曜日がやっぱちゃうじゃないですか。
うん、はいはいはい、
うん。
で、同時進行してるつもりなんですよね。三葉と滝はね、
うんうんうん。
同じ日に同じように入れ替わってる気でおるから、
うん、
日記書いたら絶対曜日でわかるやんと思うんですよね。
うんうんうん。
で、現に、奥寺先輩とのデートを取り付けたのは三葉や。
うんうんうん。
なんですけど、その三葉が、明日は10時半に待ち合わせとか言って、で、だから滝は学校休みなんですよね。
うんうん。
で、いいなーって言いながら三葉は学校行こうとするんですよね。
うんうん。
っていうことは、滝は日曜日やけど三葉は学校あるから平日なんですよ。
うん。
曜日のズレに絶対気づくやんって思うんですよ。
うん、
ここはうまいこと説明できてないですよね。
まあ、難しいですね。
うん。あと、岐阜行きね。
うん。
司と奥寺先輩いるって思うんですよ。
うん、そうですね。じゃあ、僕はそこもう一個、不可解なところは、
うん、
ちょっと前まで、奥寺先輩、ヨータじゃないですか、
うんうん。
それにこんなチャンスで何も、もうなかったことのように、去っても奥寺先輩は何も気持ってないじゃないですか。
うん、
あれもあっさりしてんな思うんですけどね。
え、どうだ
って、でも、
滝が。
え、そりゃそうでしょ。
うん。だって、もっと好きな子ができたからって
話まあ、そうです。そこまでザクッといくっていう感じ。
いや、それはピチさんとちゃうんですって。とりあえず一回やっとこうかじゃないんですって。
ね、いや、でも体が入れ替わるぐらいの、あれですからね。
うん、
ある意味、共感してるニュータイプみたいなもんですよ。
そうそう。
ほんで、アムロとララーみたいなもんですよ。
デートした時に、奥寺先輩とデートした時に、全然楽しめなかったっていうか、うん、やっぱ常に三つ葉を考えてたんですよね。
うん、ああ、そうですよね。それは、そういう、そこはわかりましたよ、
うん。うん。
ただまあ、そこまで、あからさまに変わるかっていうような。
え、変わるでしょ。
でも、ここで、奥寺先輩ってくっついたらもう話しすぎないでしょ、だって。
いや、まず、その奥寺先輩がそのね、滝の態度を見て、もう冷めてるんですよ。
うんうん、そうですね。
もう向こうから聞いてるから無理なんですよ。
だからご飯も食べずに帰っちゃったんでしょ？
そうそうそう。
ね、ね。
なるほど。
そこですがりついたところでかっこ悪いでしょ？
うん。
うん。もう無理なんですから。
はい、うん、うん。
現に、その、三葉が中に入ってなかったら奥寺先輩とはうまくいかないんです。
まあそうですね。
うん。
うん、うん、
うん。だから、俺の言いたいのは、岐阜行きの奥寺先輩と司ね。全く役に立ってないんですよね。で、ストーリー上一切いらないんですよ。この二人が来ることは。
うん。
でも、その、後半の、あの時行ったね、みたいな話では、まあ、そこ行ったからこそ出る話じゃないですか。
でも、それもいらないじゃないですか。
そうかな。
いらないんですよ。
いらないですか。
で、ただ、映画的に必要なの、ストーリー的にいらないんですけど、うん、映画的に必要なのは、
うん、
岐阜行きがすごく暗くなりすぎるんですよ。
ああ。
滝一人やと。
は
いはい、思い悩みすぎるし、うん、それが分かったシーン、うん、糸森町が亡くなったのが分かったシーンがあまりにも、
うん、
ズドーンとなりすぎるっていう意味で。
ああ、そうですね。受け止める人がいないですね、そう、これ。
綺麗どころと、あと、うん、笑いがやっぱ必要になってくるんですよね。
うんうん。
だから、向こう行った時に、なんか、ゆるキャラで可愛いとか言ったり、トランプしたりとか、
うん、
うん、あと私たちの努力は、無駄になるじゃないみたいな、
うん、
うん、そういう笑いがやっぱり必要だったっていうことで、映画的な演出ではある。
なるほど。
うん。ただストーリー的にはこの二人は一切いらなかったと思う、ね。うん。まあまあ、だから絵的にやっぱり追ってよかったとは思いますけどね。
うん。
うん、あと、まあ、これこのネタですけど、ええ、スマホが Wi-Fi の時もあるんですけど、
うん、
Wi-Fi じゃない時は、CWF って出てるんですよ。
CDMA なんですか
?CWF って言ってるじゃないですか。
あ、CD
で CDMA って古いな。うん、
いやし、スマホではないやろ。
CWF?
まあ、普通やったら au とかドコモとか、
うんうん、
ソフトバンクって出るところに CWF って書いてて、最初何の略やろうと思ってて、
うんうん、
まあ、後で気づいたんですけど、これの制作してる会社がコミックスウェーブフィルムっていうところなんですね。うん、
ああ、それ、そういうことですか。
それとぴったり合うなと思ってさ、それだけかと思って。
はははなるほどね。
うん、
いやー。超細かく見てますね。全然気にせんかったさ。
ああ、そうですか。あれは何やろって。まあ、画面とか止めてずっと見てたから。
はいはいはい。
うん、スマホの画面に何が書いてんのやろってずっと見てて、うん、これがすごい気になって。
うん。
うん、まあ、正解かどうかはわからんけど、俺の中ではそれにぴったりきたなと思って。
うんうんうん。
あと、滝のバイト先。
うん。
イタリアンレストラン。
はいはいはいはい。
はい、
うん。
店の名前がね、うん、まあ、発音はわからんけど、イルジャルディノデレパローレっていうのね。
うんうん、はいはい。
うん、これ、日本語に訳すと、
うん、
ことの葉の庭らしいんですね。
うんうん。
おう。
おう。おう。おう。
まあ、つまり、まあまあ、過去作の、
うん
う
んうん、
オマージュをここに入れてる。まあ、日本語訳っていうより、ことの葉の庭のイタリアの時の、名前がこのタイトルだったらしいですね。
うんうん。そうみたいですね。
うん。
うん。
うん、みたいな話がありましたね。
うん。
うん。
おー。あと分からんのが、何回か ね、風鈴の音が鳴るんですよ。
そうなんですよ。
あの風鈴の音は分からないままですね。
うん。あれ僕ですね、あれなんですよ。あれあれ。あれ。ゼロ。ゼロも、怖い時風鈴の音が鳴るんですよ。うん、チャリンって、あれドキッてするんですよ、僕、あれになったら。出るぞっていう感じで。
そういうことですか。
あれは僕気になってました、風鈴は。
ああ、まあでも、
なんかちょいちょい出ますよね。
すれ違う時とかになるんですね。
そうなんですよ。
うん。
あれはもう、
なんでしょう、
反応しました。
あれは何なのか、結局わからなかったですね。その、小説にも書いてなかったし。
うん。
うんうん、まあ、小ネタ的にはそんなところなんですけど、
うんうん、
全体的に、どうですか、うん、この話はこう、ここがわからんとか、ここはこう思うとかいうのあります？
さっき僕言っちゃったしな。
ピッチさん、だいたいわかってます？
あ、もう、そうですね。とにかくまあ感動したという
か。4回見て。
ね、4回見て。
うん、
いや、最初ほんまこんな話とは思わなかったんで。
はい、はい、
こんな大ごとの話とは思わなかったんで。あのね、そこはちょっとたまりましたね。
だから絶対見ろって僕はずっと言ってたんですよ。
あの、ただの恋愛のやつかな思って。まあ、キャピキャピしながら見てたんですけど。ええどういうことどういうことって。どんどん大ごとになってくるんで、びっくりしましたね。
あ、だからまあ、ピッチさんの好きな、 うん、まあ、恋愛、キャピキャピ、あとそれに対する時間のズレ。
う
ん
うん、そう、タイムリープものじゃないですか、
うん、ああ、ですね、うん。
うん。で、最初、入れ替わり、
うん。
うん。いろんな要素が入っているんですよね。
うん。で、後半の盛り上がりもそうですし。うん。
最初、CM とかで見たら、
ね、
入れ替わりもんっていうことがすぐわかるんですよ。男女の入れ替わり。
うん
うん
うん。要は、同級生とかと、よう似た話になるんかなと。
うん、
ね、
うん。あんまり期待せずに見てたんですよね。
うん
うん、それが主になったドタバタコメディ、恋愛コメディかなと。
そう、ね、あ、もう完全にそうですよ。
そう、CM だとね、うん、コメディ色が全面出てたんで、
うん、
ふーんみたいな感じでしたもんね、正直。
そうそうそう。
うん、
そう思わせといての、その途中からのガラッと変わる感じ、
うんうん、
転換がすごかったんで、
うん。うん、
やられましたね。
これね、これ本当に僕はね、違う目でやられたんですけどね。
ね、
うん、これね、見に行く、もう3日ぐらい前ですよ。
ね、
うん、電車の中で、
うん、
隣の人が、いやあれやな、二人の時間軸ずれてるとは思わんかったって。
うわ、最悪や。
最悪。
わわわわ。
だから、オープニングで、ね、兄さんがミスリードしてるシーン、言ってたじゃないですか。うんうん、あ、もうミスリードね、と僕は思いながら見てましたからね。
ああ、それは最悪ですね。
でもね、それでも面白かったですからね。
あ、
は
い
はい、それ聞いてても面白かったんで、だから、ネタバレをしてない状態で見たかったんですよ。
うん、
本当に。
でしょ、やっぱりだからネタバレはダメなんですよ。
そう。だから、ピッさんに、見てくれ。とにかく何も言えないから見てくれとしか言えなかった、
う
ん、僕
は。この4年間、綺麗に、ノーガードでしたよ。ノーガードなんですけど、いやいや、ネタバレ前提なしでした、
ね、いやいや、ちなみにね、俺はこれの、見た後、ドアラジで、今年映画2本見ましたみたいな話してて、そのうちの1本が君の名はで、言って、で、こう話してると、まあ、ピーチさんやったら、絶対好きやと思いますわ、言って、とかねみたいな、あんな話が好きやったら言ったら、ピチさんが、うん、ああ時間ですかみたいなこと言って、
うん、
あ、そうですみたいなこと言ってしまって、
うん、
で、ピチさんがそれにどんどん突っ込んでくるんですよ。ほんで俺はしまった言って、言ってしまった思って、ネタバレ言ってしまったと思って、もう早く流したんやけど、ピチさんがどんどん突っ込んでくるんですよ。
うん、
で、もう聞かれたらそこゴニョゴニョしたら余計に怪しくなるから、もう早く終われって願いながらその話を終わらして、で、うん、収録終わってからケンタロウさんにすんません、うん、あっこやっぱりダメですわ、相手あれ、うん、完全なネタバレなんで、あそこバッサリ切ってくださいって言ったんですよ。
うんうんうん、
だからそのドアラジ聞いた人にはネタバレはせんかったけど、
うん、
ケンタロウさんとピチさんには思いっきりネタバレしてるんですよ。
おうおう、ただ、あいさん、びっくりすることにですね、この間その話を聞いて、ドアラジで話 してたなってのを思い出したんですよ。
うん、
で、それまで全く忘れてましたね。
で、だ今回見ても完全に忘れた状態で見れたってことでしょ。
もう完全にサラの状態ですよ。
それやったらよかったけど、
おうおう、
だピッさんがアホでよかったんやけど、悪いことしたのは、ケンタロウさんには多分悪いことしたなって、同じように、ゴーさんみたいにネタバレを覚えた状態で見てるかもしれんなと思って。
そう、やっぱり、はいはいはい、このね、時間軸ずれてるのがね、一番の大きなギミックじゃないですか、うん、そうそうそう、映画になって、うん。これを知ってると知らないと全然違うと思うんですよね、やっぱり。
これが分かった時の驚きたるや、
うん、
すごかったですからね。
うんうんうん、
これってじわじわ広がったんですか？やっぱ見た人が、わあすげえいう感じでじわじわ広がって。
口コミですよね。最初はそうでもなかったけど、
うんうん、完全に下芸のパターンですね、広がり方が。
うん、まああなたは見て、すぐやんなかったですけどね。
うん、
いやいや、参った参った。この、もう、まこちゃんにやられたわ、ほんま。
うん、まあ、要はタイムリープなんですけど、タイムリープじゃなくて最初はただのズレじゃないですか、
うんうんうん、
ねじれて繋がったっていうことじゃないですか、3年の、うんうん、3年のズレがあってなんですけど、うん、そのまま行くんじゃなくて、一旦三葉が死んだことで、 ミツハの時間が止まったんですよね。
うんうんうんうん。
で、体に、もう一回体を入れ替えるために、口噛み酒を飲んだところで、ミツハは時間が戻ってるんですよ。ここで初めてミツハだけディープしてるんですね。
うんうんうん。
うん。だから、単純なズレだけじゃなくて、時間移動がすごくややこしいんですよ。
うん
うん。
これそうなんですよ。なんか、ね、結構意外にややこしくて、うん、なんか、うちの娘とかはなんか、よくわかんなかったっつってますもん、やっぱり。
ああ。
難しいっつって。
僕も見たって聞いた友達で、大体見て、面白かったって言ってたんですけど、うん、やっぱり分かってない人はやっぱ面白、あれ全然わからなかった言ってる人もおりましたね。
結構分かれるみたいですね。面白くないとは言わんけど、うん、そこまで人気出るもんか、っていうのは言う人が多くて、
うん。
うん。ハマる人はめちゃめちゃハマるんやけど、
うん、
うん。いや、その、おもろいけどそこまでじゃないやろうっていうのは結構あったんですね。
うん。なんかね、そういう意味だと天気の方が割とストレートなんで、わかりやすいというか、
はいはいはい。
うん、かなと思いますね。うんうん、
で、これその、要は、2回目のミツハの落ちてくる日なんですよね、隕石が。
うん、うん、うん。
それをやり直すっていう話なんですけど、
うん
うん、そういうための時間軸のズレと、使い方で、うん、要はそこで世界線が分岐した。世界線移動した。っていう考え方と、世界が戻ったっていう考え方と、
うん、
これは、この、新海監督は明らかに多分してないと思うんで、
うん、
どっちかはわからないんですよ。ただ単に戻ってやり直したのか、この時点で世界線がずれたのか、
ああ、でもどっちなんて、でもあれなんですかね。うん、隕石が分かれるっていうのが、そういうのも意味を含まってるんですかね。分かれるっていうのは。
あ、
分岐したという意味も。
はいはいはい。うんうん、その辺ではちょっと深い話になりますけど、
うんうん、
これ小説読んで分かった話なんですけど、
あ、また小説がある。はい。
うんうんうん、
これは外伝の方なんですけど、宮水神社には、竜を倒したという言い伝えがあったんですよね、昔。
うん、うん、うん、うん。
それは、なんかいろんな言い伝えがあったんやけど、
うん、
マユゴロの大火で、全部燃えてしまったと。
うん。
うん、踊りの意味とか、
うん、うん、うん。
組紐の使い方が全部消失したと、
うんうん。
で、さっきも言いましたけど、母親の双葉
は、
すごく優れた女性で、頭のいい女性で、その辺は自分なりの答えを持ってて、
うん、
組紐っていうのは竜を倒すのに使ったんだと、
うん、
結構日本ではあちこち竜を倒したとかなんかそんなんに布を使うっていうことはあるんやけど、
うん、
紐を使うのは珍しいという話になって、
うんうん、
あ、そう、ちなみにこの、父親トシキ、
はいはいはい、
このトシキ、トシキは道しびくさんは、もともと民族学者だったんですよ。
うんうんうんうん、
で、民族学者として取材で宮水神社に来たんですよ。
ああ、なるほど、
うん。あ、そこで結ばれたわけですか。
で、そのトシキと双葉の、でやりとりしてたんですよ。うん、で、ばあちゃん、ひとはばあちゃんは、うん、わしの知っとることは全部双葉が知っとる上で、それぐらい有能なんですよ。うんうん、
ああ、
うんうんうん。だから、双葉とトシキが喋ってて、
うんうん、
そこでの話で、こう、組紐は竜を倒したのに使ったっていう話なんですね。
うんうん
うん。で、踊りの意味。踊りの意味、さっきも踊りを、その、四つ葉と三つ葉で踊ってましたけど、
うんうん。
あれ、途中まで二人で同じ動きしてるけど、最後に、鈴を一旦一箇所に集めて、
うんうん。
斜めに、ジャリジャリジャリって、こう、
は、うんうん、
はの字を書いて広がっていくじゃないですか。
うん、
あ、多分ですけど、僕の思ったのは、あそこで、分かれた。
うん。
彗星が分かれたっていうのを表してる踊り。それを伝えるための踊りやと思うんです
よ。うん。うん、うん、うん。
うん。
だから、名前さん、1200年前に湖ができたと、その辺なんですね。
そうそうそう。だから、それを、もう一回あるかもしれんから、それを、伝えるための踊りであり、その、宮水家の女たちに伝わってる、この不思議な力。
うん。
ずっと使えるようにするための口亀酒でもあると思うんですよね。
うんうん。
うん。
そんな深い設定があるんですね。
結びを残すための、設定があると。
うん。
うん。そういうのがいろいろあって、で、恋愛に発展した双葉と俊樹は、結婚するにあたって条件があるということで、俊樹は民族学者を辞めて、神主になれと。
はいはい。
うん。まあ、これは、ばあちゃんが言い出したことなんやけど、
うん、うん。
うん。まあ、それぐらいならって言って、神主になって。
うん。
うん、で、まあ、俊樹は結構頭のいい人なんで、神主も立派にこなしてたんですけど、
うん。
双葉の考えでは、その、昔のティアマト彗星、
うん、うん、
うん。が、竜の原型で、
はい。
その竜のを倒したっていう言い伝えは、
うん、
この宮水家が、この神社でそのいろいろ、その前にも一回押してるはずなんですよ。さらに1200年前に、そっからずーっと言い伝えがされてきてたんで、その宮水家の力で回避ができたっていうことで竜を倒したと。だから竜星、彗星自体が竜じゃないかっていう。言い伝えなんですよね。
うん。
うん。だから、その時に使ったのが組紐であると。
うん。
うん。組紐が竜を倒すののアイテムの一つであるっていうことなんですね。
うん、うん、
うん。で、この後ね、双葉はね、病気で亡くなるんですけど、
うん。
子供二人産んで。
うん、うん。
で、亡くなる時に、これは別れではないって言って亡くなるんですね。で、トシキは、これまで、双葉は、一回も間違えたことは言ってないけど、
うん、
この最後の、別れではないっていうのは間違いだと。
うんうん、
死は別れでしかないから、最後は間違いを言ったなって思ってるんですね。
うんうん
うん、で、二回目に、町長室に、三葉が現れたとき。
はいはい。うん
ものすごい真剣な顔をして三葉が現れたんですけど、
うん、
その時に、俊樹は、
うん、
双葉そっくりやと思うんですよ。
うん、
これは、外伝小説でも、そういうくだりがあったんで、俊樹が双葉そっくりだっていうのを感じたのは間違いないんですけど、
はいはい、
うん、僕の推測ですけど、ここからはね、
うん
あの時の三葉は、双葉やったんじゃないかなと思うんですよ。
ほう。
別れではないっていうことは、あそこは双葉として現れたんじゃないかなと思うんですよ。
うん、二回目の時ってことです
ね。二回目の時。
うんうんうん、
三葉だと思ってたんですけども、
うん、
うん、うん。
その中には双葉もおった。
双葉がおった。双葉が三葉の体を借りて現れた。
ああ。
なぜそう思うか、ね。というとね、
うんうんうん、
小説版君の名は、
うん、
滝と三葉のそれぞれの一人称視点で書かれてるんですよ。
うん、
つまり滝も三葉もおらんシーンは書かれてないんですよ。
うん、
だからまあ省かれてるシーンもあるんですよね、小説ではね。
うんうんうん、
でこの小説読んでてね。最後の2回目に来る、
うん。
三葉が象徴室に来るシーンが描かれてないんです。小説には。
おう。おう、ああ、そういうことか。はいはいはい。
ということは、三葉の目線ではない、と僕は読み取ったんですよ。
うん、おう、なるほど。
だから、
だから、納得したというか、
そうそうそうそう。それを納得させられたのは双葉だけやと思うんですよ、あの時点で。
うんうん。ああ、でもそうか、そうですね。うん、そう考えると。
一葉ばあちゃんが来ても、四葉が言っても、納得しなかった。うん、三葉はもうその前に、もうお前誰だ言うて頭おかしい扱いしてるぐらいやから。
うんうんうん。
あそこで納得させれるのは双葉だけだなと思うんですよね。
うん。なるほど、なるほど。
うん。まあ、これに関しては僕の意見ですけど、どこ見たわけでもなくてね。
うん、うん、うんうん。
で、すべてにおいて全部この日のためにみんな動いてるんですよ。
うん、そうですね。
で、 トシキが町長になったのも、この日のためなんですよ。
うん、あ、そうですね。
あ、そうね。
糸盛りを、そう、糸盛りを救うための、それぞれが一本の糸なんですよ。
うん、うん。
糸盛りなんですよ。
うん。
一本の糸がそれぞれ絡まり合って、組紐となって、竜を倒したんですよ。
うん。
うん、うん、うん、うん。
それぞれがそれぞれの動きをしたおかげで助かれた。
うん、うん。
じゃあここで、なぜ滝が選ばれたのか。
そうですね。そこなんですよね。うん。
滝。よく考えてください。滝の名前。
うん。
山水に竜と書きますね。
うんうん。
山水を取ると竜ですね。はいはい、
うん。
竜なので、
うん。
ここの伝説、言い伝えとして、
うん。
水星を、倒すために必要なアイテムのうちの一つ。
うん。
うん。
だったっていうことで。
うん。
あと、滝は、これも推測ですけど。
ええ。
宮水家はずっと、代々そういう力を受け継いできてるけど、滝は、生まれ変わるごとに、宮水家の女たちに選ばれてきた可能性はあるなと思って。
あ、生まれ変わると?
要は、滝の前世でも、うんうん前世でも。
ああ。
前世でも、宮水家の女たちと入れ替わってきた、その力をずっと紡いできた可能性があるんじゃないかな。
ああ、でもそうか、そう考えると前世のあの、曲が繋がるわけですね。
繋がりますよね。
ああ、そういうことか。はいはいはい。
ロープレのストーリーみたいですね。
また安っぽく言ってくれるよね。
いや、あの、映画あっての多分ロープレイとかそういうゲームだと思いますけどね。小説映画あってそこからゲームだと思いますよ。
うん、いやこれに関してはね、あの僕今回ほぼそういう考察サイト見てないんで、うん、まああちこちで当たり前のように書かれてることかもしれんし、下手したら全く違うことを言ってるかもしれんけど、まあ今回、4回見るうち、3回見て小説見るうちに思いついたのがこの辺かなと。
うん、
それをちょっと胸にしてもう一回見てみますわ。
ああ、そうですね。あと、
うんうん、
大事な片割れ時。
はいはいはい。
片割れ時っていうのは、うん夕方のことを指しますけど、
うん、
彗星が割れたのも片割れなんですよね。
ああ、そういうことですか。はいはいはい。
だから、この片割れっていう言葉は、うん、糸森家で、糸森町でしか使われてない言葉なんです。忘れるなという。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
この辺も、
すげえな、なんか、ちょっと、凄すぎて鳥肌が、ゾワッとくる。
うん。全部が繋がっているという。
ああ、なるほど。
お後がよろしいようで。はい、エンディングでーす。
はいはい。
はい。
まあ、大体こんな感じで、多分見直すたびに発見があるんで、
うん、
うん。これからも何回も見れば見るほどいろいろ気づくと思うし、ああ、あの時のあれ間違いやったんやろうなって思うこともあると思うんで、
うん。
うん。その都度変わってくるやろうし、俺はこう思うっていう意見も多分いろいろあると思うんで、皆さんからのお便りもまた、楽しみましたいと思うんですけど。
はい。
ちょっとエンディングで言いたいのが、この、声優話ですよね、いつもの。
ああ、はいはい、出ました。はいはい。うん、
神木隆之介、滝くん役、
うん
うん。めちゃめちゃうまかったですよね。
うまかった。もう、前のピースケと全然違いますね。
でしょ、うまい人だというのがわかるじゃないですか。
うまい。あの、女性役に言いますか、その、うん三つ葉になってるとき、むちゃむちゃうまいですね。
うまい。三つ葉になったらちょっと可愛いんですよね。
ですね。
いや、ほんますごい。
滝くん滝くんあれがドラえもんだったらピーですからね。
うん、まあまあ、それはしゃあないと思うけど、まあでも、ほんまに神木くんにやらしてよかったなって思いますよね、あれはね。
う
うん。で、その三つ葉役が上白石萌音さん。
うん。この人、ちょっと僕存じ上げないんですけども。
本当ですか？
声優ではないんですよね。役者かなんかですか？
女優さんですよ。姉妹で女優やってるじゃないですか。
あ、そうですか。俺もあんま知らないですけど、なんか、
あ、本当ですか？
有名なのやってます？
なんか、これ、妹の方が有名ですよ。亀し、も、もかか。亀しらでもかちゃん。
うん。
こっちお姉ちゃんもれちゃん。
うん。
で、妹結構いろいろ出てますよ。なんか。
今飛んだら、ちはやふるとか映画に出てますね。
うん。あと、最近ドラマとかちょいちょい出てますけどね。
でも、うん、上手でしたね。
いや、うん、あのね、方言がうまかった。すごい。
ね、うん。合ってるかどうか分かんないんですけどね。
うん。
うん。
うん。いや、ほんで、この、滝が中に入った時の男の喋り方もうまかったし。
ああ、うまいですね。
うん。うん。うん、んで、さっきも言いましたけど、その、可愛い時の三つ葉の喋、うん、り方はほんまに可愛いんですよね。
うん。
うん。
照れてる時とか、喧嘩の時とか。
うん。
うん。うん。ほんまに可愛いなと思って。
うん。
ですね。男の滝くんの時はほんま滝くんですもんね。
うん。
ああ、見事ですわ。
ほんまに、そうそう。男になれるし、JK にもなれるし、すげえなと思って。
う
ん、
ああ、
うん。うん。いや、この辺もうまいな。ただね、声優声ではないんですね、やっぱりね。
うん、あ、まあそうですね、う
ん。声優じゃないから物足りなさはあるんやけど、いや、まあ逆にそこがリアリティになって、
うん
うん。うん。そう、うまいなって思うところがかなり目立ちましたよね。
うん。
うん。うん。
あと、はいはい、奥寺美紀。
うん。
はい。
はい、
長沢まさみ。これ僕わからなかったっすわ。
あ、そうですか。
あの、うんうんうん、見終わってから、調べたら、長沢まさみって書いとった。え、長沢まさみやったん
だ。俺もエンドロールで気づいた気がするな。
あ、そうですね。うん。うんまさか出てると思わなかったって
感じ
です
よ
ね、
うんうんうん。出てたんやいう部分と全然わからなかったです。だからうまかったんですね。
そうですね、
うん
うん。
びっくりしましたわ。
はいはいはい。あとは、目立ったところで言うと、さっきも言いました市原悦子とかね。
うん、
うん。うん。あと、さやちんが、ゆうきあ、ゆうきあおさんですね。
あおちゃん。もうやっぱあおちゃん、うまいっすね。主役やらしても、脇役やらしても。
そうですね。
この子は上手ですわ。うん、
すげえ普通の子を普通に演じてましたよね。
うん、ですね。
そうですね。
いや、放送するときのなんか、震えみたいな感じもなんか上手やなぁ、思て。
はいはいはい。
うん、
そうですね。
ちゃんと脇をこう、しっかりした声優で固めとるのがまた、いいですね。
そうですね。
モブ、そうですね。
ほぼモブキャラだったの、雪乃ちゃん先生とか。
ああ。
はいはい。
うん、花田かなですもんね。
そうそうそうそう。
ほんのちょっとしか出んのにすげえの使ってんなぁ、まで、
う
ん。
そうですね。
ただ、新海誠が花田かなに会いたいから入れたっていう話もありますけどね。
そうなんや。まあ、それは、琴の葉の庭でもヒロインやってたし。
うんうん、
はいはいはい。
うん、
その、琴の葉の庭のヒロインのゆきちゃん先生をそのままこっちに持ってきている、うんっていうことで、
うん、
その、琴の葉の庭の続きみたいに思いがちやけど、
うんうんうん、
意外とこう、矛盾点もあるみたいで。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、僕それをちょっと見ちゃったんで、あ、あの人はこっちに来て頑張っとんや思って、再度見ましたけど、
ね。いや、まあそれを言う風に見てもいいし、うん、そうじゃないと思うのもいいしって感じみたいですけどね。
はいはい。
見る人によるって。想像次第ってされてるらしいですね。
そう。だから、ああ、こっちの方言なんだ、みたいなこと言ってたのは、
うん、
そういうことなのかな、とかね。
ああ、
うん。でもまあ、琴、うんうん、の葉の庭では、うん、まあ、ネタバレになるから言わないですけど、違うことは言ってましたけどね。ここには来ないはずですからね。
うん。
あの話では。
うん、そうですね。そうですね。
うん。あと、時間的にも合わないんじゃないかっていう話ですし。
ああ、なるほどね。
うんうんうん。うん、あと、キャラデザインも違ったから。
うん。
うん。
まあ、そうですね。
顔もちょっと違いましたよね。
うん。
違
う
よね。
うん。
うん。あとは、 まあ、井上和彦さんとか。
そうですね。うん、地味に出てましたね。
うん、あとテラス、んテラソママ、まさきさんも出てますね。
誰さんですか、それは。
トシさんです。え、
うん、何やってる人
これは、ブラウンですよ。
ミスターブラウンでしょ。下毛の。
ああ、何回か名前できてるの、そういえば。
おって思うで。
チャフーリンが出てたりとか。
うん、はい、うん。あと、あれが藤井司は島崎信長さんですよ。
ああ、そうですね。
うん。
うん。ドラクエ10海外では、ちょっとした有名ですけど。
うん、
うん。うん。そうですね。まあまあ、だから声優勢もかなりいろいろ出てたみたいですね。
あ、うん、あとそう、成田凌がやってたじゃないですか、テッシー。
はいはいはいはい。
あれも全然違和感なかったな。
ああ、ですね。うん。
成田凌は有名な方ですか？
うん。今声優さんじゃないですよね。
うん、今俳優さん、うん、めっちゃ売れてる人ですよ。
ほんほんほんほん。
顔は多分見たことあるんじゃないかし
ら。ああ、名前は聞いたことありますね、それは。
うん。うん。
あ、ワロテンカにも出てたんや。
いい
あの人か。俺知って
る。わかるでしょ。で、
はいはいはいはい、はい。
あいつ、あった。
あった、うん。
マジっすか？
うん、会いました。あんまりでしたけどね。
その時も裏話聞いときゃよかったのに。
実際に話はせんかったけどね。うんうん、打ち上げの時に前に出て喋ってるのを聞いたぐらい。
うんうん
うん。
あと、その、世界でもヒットしたんですよね。
うん、そうですね。
そうですね。
で、
これ、この描写っていうのはやっぱり世界でも受けたわけなんですよね、この絵、内容といいますか。
そうでしょ。
うんうん
うん。うん、で、だいたいザ・日本なんですけども、この全然受け入れられたんですね。
そうそうでしょ。
ストーリーが、そう、良かったからじゃないですかね、やっぱり、ね。
ああ。
うん。
うん。
あと、絵が綺麗だっていうのもあるし。
うん、うん、
うん。いや、それはそれですごい嬉しいんですけども、あ、こう、いけるんだと思ってちょっと嬉しかったですけどね。
何がですか。
いや、その、ジブリとか、そう、ああいう世界観だったら、その、世界でもこう、なんか、強いが見たりするんですけども、これまさにその、今風の、その、青年とかじゃないですか、日本の。
うん、
そういうキャラ立ちで、うん、あ、いけるんだって思ったんですけどね。
うん、
でも、そんなこと言ってアメリカのドラマとか日本でもヒットしたりするし、
あ、
そこはそんなに違和感ないかなと思いますけどね。
うん、日本はそういうもんだろうとか、思うんじゃないですか。
なるほど。
うん、
うん
うんうんうん、まあ、だいたい、君の名はこんなところで。
うんうんうん。
あ、もう一個いいですか？
はい。
まあ、夢も絡んでくるじゃないですか。夢ってよく見ます？
いや、もう見ないですけどね。
最近全然見ないな。
いや、僕しょっちゅう見るんですけども、ほぼほぼ。で、うん、起きた時っていうのは、ほんますごい鮮明に覚えとるんですけども、
うん、
あ、こんだけ覚えとったら、これ、今回には絶対忘れんは思うんですけども、ちょっと行動したら、もうこの話みたいに、もう忘れるんですよ。もう断片しか残ってないんですよ。
うんうんうん、
あれって何なんですかね？不思議でしゃあないですよね。だからこういうことなんですよね、なんか。
はあ、そうですね。
わからないですか？夢見ないですから。
いやいや。じゃなくて、そんなことはもう当たり前の話で、ここに取り上げて話すようなことじゃなくて、我々は全員おしなべてみんな夢を見てるんですよ。ただ、忘れてるだけの話なんですよ、すべて。
あれってメモったりしちゃいけないんですよね。
いや、別に噛めへん。メモればいいじゃないですか。
うん。正確に言うとね、毎日見てるけど、起きた時にほぼ忘れてるだけ。
そうそう。
それだけですよ。
それだけです。
うん。
あ、そうですか。はい。
はい。
まあまあまあ、でも物語的にはそれは大事な要素で、必ず、その夢というのは忘れるから今を大事にしなさいっていうのが、ひとはばあちゃんが言ってましたからね。
うん。
うん。で、あと？
今回のその、ちょっと豪雨があったじゃないですか、ここ最近ですね。
はいはい、はい。
この、飛騨の名前出てませんでした、ニュースで。
出てましたっけ？
出てました。あ、僕ちょっと焦った。
まあまあ、でも岐阜は確かに雪じゃない。雨降ってましたね。
で、ひだなんちゃらっていうの、ワイプで出てたから、おーって、僕行ったこともないのに、すごくこう気になってしゃあなかったんですよ。
うんうん。
まあ、大丈夫だったと思うんですけども。
うん。
あの名前が出たんで、ちょっとタイムリーでしたね。
うん。タイムリーっていうか、ひだなんて、めちゃめちゃ有名な地名やから。
うん。
しょっちゅう見てると思いますけど。
うん。
今までも。うん。
ここ最近気にしだしたんで、すごくタイムリーだった、
ね。めちゃめちゃ、うん、有名な地名やから。それこそ、何やろ、広島やったら呉とか、
うん。
ああ、
うん、
はい。
それぐらい目にする地名です。
うん。あ、そうですね。
はい。
卑怯じゃないですよ、ひだな
って。今まで気にしたことなかったんですね。ああ、で、またちょっと僕の中でタイムリーやったら、ほんとちょっとびっくりしたんですよ。
ああ、でもタイムリーといえば、今日収録日で7月15日じゃないですか。
はいはいはい。
まあ、7月中旬まで今、ネオワイズ彗星っていうのが地球に接近してるみたいで、これ何年、数千年に一回ぐらいしか来ないらしいですね、地球に。
へぇ、
うん、この、本当に流星を導く、もう、イヤサガの力ってすげえなと思います。
あー、呼んじゃいましたね。
うん。
ちょっとやめてくださいよ。う
ん、これピチさんがもう東京の女子高生と体入れ替わるんじゃないですか。
あー、なんか、最近よく夢見るんですよ、そういう。
忘れてるだけで変わってる。
忘れてる。
そうですね。もしかしたら。
もんどいた方がいいですよ、ね。
あんた、この間、結界な行動招待と言われますから。うん、そのことか。
うん、そう、そう、それだ、それ。
うん。いや、まあ、逆にピチさんのとこに落ちてくるかもしれんからね。気ぃつけてくださいね。
あ、ありがとう。
はい。
あと、まあ、深海作品で言うと、
うん、
まあ、僕らこの間話題にしたのが、ことの葉の庭とか、
うんうんうん、
秒速5センチメートル、え、うん、秒速5センチ、はい、うん。
秒速5センチメートル
ですね。うん、とか、うん、あと、最新作の天気の子とか、
うん、うん、うん。
内容についてのネタバレはしないですけど、この辺は、
うん。うん、
ピッチさんはどれぐらい見ました？
秒速5センチメートル見ました。
うん。
うん。
で、漫画も買いました。
本当ですか？ハマった。
めちゃめちゃ良かったです。
あ、本当ですか？
正直これが一番良かったですわ。秒速5センチメートル。
本当ですか？本当ですか？は
い、いや、もう、新海誠すごいですわ。こいつ。よう、話作りますわ。ちょっと、ファンになりましたわ。
あ、それは何よりで。
ええ
ー。うん。
あ、で、あれですか、秒速5センチメートルが、その4本の中で一番良かったんですか？
いやー、まあ、同率ぐらいですかね、この、君の名はた。ちょっとタイムリーなのには、秒速5センチメートルがかなり盛り上がってるところなんですけども。
本当ですか？
そうなんや。
これはものすごく、もう、僕の刺さりましたね。
あと見たのは？
あ、それだけです、今。
あ、
え？ことの葉見たって言わなかった？
あ、ことの葉見ました。ことの葉の庭も見ました。
見たんやろ？
あ、
ええ。
あ、じゃあ、天気の子は見てない。
まあ、まあ、すいません、まだですね。
ああ。今、4本って言ったから、全部見た
かった。ああ、いや、まあ、ことの葉はあんまりいまいち。
いや、そうでもなかったですよ。
うん。
絵の綺麗さで言うと僕はね、
うん。
ことの葉が一番綺麗かなと思ったんですよ。
あ、そうですか。
うん。どっちか言ったら、作った順は天気の子が最新ですけど、天気の子も綺麗やったけど、
うん、
やっぱ長編だけあって、ちょっとあんまり、ことの葉が一番力入れて作ってるような気がしたんですよ。
お、
絵の綺麗さはね、水表現とかね。
そう、うん、そうですね。なんか日常の絵、なんかね、梅雨の一番目を切り取る、美しさってのがありましたね。
うん、
絵の美しさっていうのは。
うん、で、その、ことの葉の時の雨の表現が天気の子も同じように使われてたんで、うん、まあ、天気の子もかなり綺麗だったなと思いますけど、
うんうん、はいはい。
そういう意味で言うと、絵の綺麗さで言うと、君の名は、ちょっと、まあ、多少落ちるところもある。
これでですか？僕めっちゃ綺麗やったんですけどね。
あ、でもそう言っても、や、うん、そんなめちゃめちゃ落ちるわけじゃないですけどね。
もちろんね。うん。もちろんかなり綺麗な方ですけど、
うん。
一番綺麗やったのは琴ノ葉で、うん、まあ、並ぶぐらい天気の子も綺麗やったな。
うん。うん。
うん、それに比べたら、うん、君の名は、うん、そっちを重視してない分もありましたね。
うん。
うん。逆にストーリーは圧倒的に、君の名はでしたけどね、
うん、
僕は。
そうですね。うんうん。
ちょっとほんま、天気の子も行きますわ。
うん。
これは。
いや、ほんで、もう、その、秒速5センチメートルは、僕はないんですよ。なんやったら、最初に僕が新海誠を知ったのは君の名はで、うん、そっからさ、
順番が
遡ってみ、同じじゃないですか、順番は。
うん、
遡って見ていったんですね。うん、琴の葉見て、で、次秒速5センチメートル見たいところで、琴の葉見たときは、まあ、ストーリー的には全然刺さらんかったけど、ああまあなるほどなと、まあおもろいなとは思ったんですよ。
うんうんうん、
次見てみようと思って、あの、秒速5センチメートル見たときに、
うん、
めちゃめちゃ後味悪かったんですよ。
そうですね。あの、2章とか3章の前半くらいまで良かったんですけど、
うん、それで終わる。
この僕、恋愛マイスターの僕はもうこれは相当来ました。あの、かなり僕被るところあるんですよ、これ。
あなた実体験とカルブルと名作になるんよね。
そうです、そうです。それと、あいさん本は、あ、王さんも本は見てないでしょ漫画。
見てないですよ、
うん。
あのですね、相当はしょってますよ、3章。
あ、そうなんですか？なんか。
要は、あの、2巻あるんです、本がですね。1巻、2巻。
うんうんうん。
1巻で、1話と2話なんですよね、うん、映画の。
あ、そうなんですね、うんうん。
で、2巻丸々使って3話なんですよ。
ああ、そういうことなんですか？
映画の3話なんてもうすぐ終わったでしょ。
うんうんうん。
あれ、ちょっとはしょりすぎです。これを見ると全然3章の印象変わりますから。
でもあれですよね、映像作品見て良くて、惹かれたものがって漫画買ったんですよね。
ああ、そうです、はい。
ああ、そうなんだっていう。
それで、あ、良かったです。もうあのラスト最高じゃないですか。
本当ですか？
最高なんや。
でも、あれが最高だったら、あれですか？君の名はちょっとイマイチなんじゃないですか？
もうちょっと欲しかったんですよ。もうちょっと欲しかったんですよ。
ちょ。で言ったら付け足しが多いと思うんですよ。君の名はの方が。
うんうん。
え、どういうことですか、
うん、
出会わずに終わるのが、深海流だと思うんですよ、これまでの。
そう。
なんでしょう。なんです、これ、秒速は、これネタバレになっちゃいますけど。
いや、ネタバレせずに言ってください。
最後、あれは成長したわけじゃないですか、完全に。
一人はね。
うん、うん。
前を向いて歩いていったわけじゃないですか。
うん、
男の子たちですね、うん。女はもう大体過去のことってすぐ忘れちゃうんですよ。
うんうん、
気にはしてないんですよ、
うんうん。
男だけがあんな引きずるわけなんで、
うんうん。
引きずるでいいかな。で、それをやっと前を向いて歩き出したいう部分で、
うん、
ここ、光が見え始めたわけじゃないですか。
そんなそうは思わなかったな。なんかもう気持ち悪いと思って、なんか。
そうですか。で、あれ曲を、あれミスチルのくるみだったら最高なんですよ。
何やったっけ？
山崎正義だったんじゃない
ですか。山崎正義なんですよ。あれ最後、ミスチルで引き返しちゃいけないよね。進もう、君のいない道の上で終わるじゃないですか。あっこであれが流れたらもう最高なんですよ。
まあ、ピッチさんの解釈ではそうなんでしょうけど。
そうです、はい。
うん。まあまあ、それは好きな人もおるやろから、
うん、
うん。別にそこはいいですけど、
うん。
うん、僕には合わなかったですね。
ああ、
うん。
そうなんですか。いや、アニさん、みー言うたからすごい気に入っとんか思ったら、そうじゃなかったんですね。
いや、逆でしたね。あんまりやったんですよ。
はい。うん
で、深海作品っていうのはずっと、
うん、
なんやろ、ハッピーエンドがないって言われてて、
うん。
うん。それを君の名はをハッピーエンドにしたからここまで売れたっていう。
はいはいはいはい。
見方があるんですね。で、僕も実際そうだと思うし、うん、最後に、
うん。
三葉と滝が出会わんかったら、
うん。
こんなに興行収入は上がらんかったと思うんですね。
ああ、僕もね、そう思いますよ。ああ。
でもこれまでの新海誠やったら、あっこは描かんかったはずですよ。うん、
そうか、琴の葉もそうでしたし、秒速も、まあ、うん、見方によったらそんなにいい終わり方じゃないと思う人もおるわけですね。
いや、いい終わり方じゃないでしょ。
うん。うん。なんかもやっとするんですよね。そうそうそう。なんかネタ振りが最初になって、なんか、彼女を振り向いてくれるみたいなこと言って、引っ張ってきて最後、振り向かずに終わるみたいな。
いや、うん、あんなもんでしょう。
それが見たいかって話ですよね。
いや、僕はもう、僕はキュンキュンっていうか、切ない、こう、苦しい、その学生時代の苦しい思いがすごくこう、来て、なんか甘酸っぱい感じになりましたね。
なんか、作り物の話ぐらいハッピーに終わってほしいな、って僕は。そこですよ。
俺だって郷様合わんかったってことですね。う
ん。なんか悲しかった。なんか、もう、つまんない作品とは言わないですけど、なんか、悲しかった。
これも、うん、これもアニさんに、わ、これ教えてくれてありがとうって思った作品だった。秒速はすごく良かったっすわ。
つまんなかったわけじゃないですよ。
うん。うん、まあ確かにね。最後まで見れたし、絵もめちゃめちゃ綺麗やったし。
引っ張るものがあったけど、最後に多いみたいな。
うん、そうそうそう。もう、見るんじゃなかったって最後に思わされたっていう。
急激のエヴァみたいな感じですよ。本当に。なんかね。
だって向こうは向こうでもうちゃんと人生歩んどったわけですから、あっこで振り返っていくことはまずないわけですから。
いや、だからそれやったら別にドラマにせんでええやんって話ですよ。
そんな現実見せつけられても。
そうですか。うん、
だったら高校時代の何だったのよ、一途だったのは、みたいな。
ああ、かなちゃんですね。
そうそうそう。
うん、あれちょっと僕はしんどいです、あの子は。
うん。で、まあ、ピーチさんは見てないけど、天気の子ね。うん。
ね
うん、天気の子も、まあ、まだ、テレビとかでやってないからネタバレもしないですけど、うん、僕は今回レンタルしてみて、見たら、うんうん、いや、めっちゃおもろかったんですけど、
うんうん、うん。
でも、君の名は超えてこないんですよね。で、これ人によって分かれるみたいで、君の名はがそんなにやったけど、うん、天気の子はめっちゃ好きっていう人もいてるし、
うんうんうん、
うん、ここは人によって変わるとこやなと思って、
うんうん、
うん、ネタバレなしで言うの難しいな。なんかちょっと、
恋愛的なものは入っとんですか？
あ、もうバリバリですよ。
あ、そうな
の。君の名より恋愛要素強いかもしれない。
そうですね。う
ん。なんか僕ポニョみたいなイメージがすごくあったんですよ。
あ、全然違います、ね、違います。もう、がっつり恋愛ですよ。
あ、なんだ、そのイメージがあったらどうも興味がなかったんですよね。
うん。がっつり恋愛なんで大丈夫ですよ。
忙しくて見れへんとかじゃなくて、もう見る気がなかったんや。こんだけ押されてるのに。
うん。本当にがっつり恋愛映画で、
ああ、ちょっとめちゃめちゃこう、ね、
ど真ん中にボールが来ますからね。
ね。いやでも、今回ほんとその、兄さん、あ、ゴーさんに関しました君の名はですごくこう、うん、ありがたく感謝しておりますし、兄さんに関しましたの秒速5センチメートル、ものすごい感謝しておりますんで、もうそのお二人が進める天気の子であれば間違いないですね。
そうですね。まあ、刹那さんもありの、うん、うん。うん。恋愛の、うん。予算もありの。
よし、もう今週帰ります。うん、
あれでも難しいのが、人によってはハッピーエンドなのって人もいるかもしれないです、ね。
ああ、まあそうですね。ただ、うんうん、ただ、見るなら今が一番いいです。
うん。うん、絶対ね、この、うん、梅雨時で見た方がいいと思う。
特に今年の梅雨ですよ。今が一番いいと思いますよ。
いや、本当にいいですよ。
なるほど、なるほど。うん、ちょっと、土曜、あ、土曜日に一応必ず見ますわ。
うん。ほんで、うん、君の名はを見た人は特に見た方がいい。
うん、うん、うん。
っていうことですよ。
うん。なるほど。
うん。
いやもう、新海さんはもう信頼してますから、僕。うん。
いや、僕はね、すげえ評価が難しくて、さっき言ったように、君の名は、ネタバレで初見から見てるから、
うん。
だから評価が難しいんですけどね、僕。
うん。
ああ。
天気の子はどうやったんですか？
天気の子もね、やっぱりストーリーのギミックで言うとやっぱり、君の名の方が上なんですよ。
うん、はいはいはい。
ただやっぱりね、もう恋愛要素がもう、あれがね、もう青臭いぐらいの恋愛要素がね、なんか、 たまんなくなってきて、こうつけがたいかなって思うんですよ。
歌は誰が歌ってんですか？
ラドウィンプスですよ。
あ、なんか一緒ですか？
ラドだけじゃないですね。うん。
うん、そうですね。あとキャロデザも一緒なんで、同じ方がやってるんで。
あ、君の名はと。
そうそうそう。
そうですね。田中正義さんかな。
うん、うん、うん。バッチリ、絶対。もうドストレートだと思いますよ。
いやいやいや、もう、いいですね。
まあ、ちょっと、なんやろ、年齢層、層じゃないか。なんか、対象下がってる気はするけど
ね。あ、それも子供っぽいのはちょっと思ってました。どうしてもやっぱ、なんかヤンボーマーフォーが出てくるんですよね。
どんなイメージ？
それいや天気だけやん。
だからちょっと幼稚イメージがあったんですよ。
天気予報やん、それ。
多分、君の名前よりはね、泣けると思う。
あ、ちょっと、あんまハードル上げてください。ちょっともう、今週見ますんで。
まあ、そうですね。あんまり。
まあまあ、アマプラで500円ぐらいでレンタルで見れるんで、
うん。
うん。まあ、ツタヤとか行ける人はそれでもいいやろうし、まあ、ぜひ見てみてほしいですね、はいはい。
うん。
はい。うん。あと、そうや、最初に言おうと思ってたんだけど、新海誠監督ね、ピチさんが今回もドハマりした監督ですけど、はいはい、この、奥さん、三坂千恵子さんっていう方なんですけど、
うん、
この方は全く知らなかったんですけど、ちょっと見てたら、実写版マイチングマチコ先生に出ておられたみたいで。
あ、そうなんですか、
うん、まあ言えても別にマチコ先生役じゃないから、
うん
うん、そのお色気役ではないとは思いますけど、見てないからわからんけどね。
無茶をさせられたわけじゃないですね。
だどうかはわかんないですよ。ただそこに出てたっていうだけで。
うん。
うん。あと、イヤサガつながりで言うと、新海誠の娘。
うん。
はい。
ニーツチセっていう子なんですけど。
うんうんうん。
現在10歳で子役なんですよね。
はい。
で、パプリカってピッチさん覚えてます？
ああ、パプリカなんたらって、ね、はい。
あの中の一人なんです。新海誠の娘やったんですね、あれ。
どうしたんすか、この人。あ、この人。すごいっすね。
うん。いや、この子役、結構、有名な作品出てますよ。
うん、そうですね。
うん。うん、
まあ、親が親ですからね、後押しは。
まあまあ、でしょうけどね。まあ、それなりに、可愛らしいからなんでしょうね、うん、子役としてね。うん、
はいはいはいはいはい。へぇ、すごい人なんですね。
そうですね。
うん、
名前はすごい聞いてましたけど。
うん、で、うん、今の連続テレビ小説。
はい。
エールの、梅の幼少期。
うん。
が、そうなんです。
え？どういうことですか？
だから、音、ヒロインの音の妹役を、新海誠の娘がやってるんです。
はへ。この方はもともとアニメを作る人なんですよね。新海さん。
うん。デビューで一人で全部作ったんじゃなかったっけ？
そうそうそう。最初の方は一人で作ったんですよ、全部。
マジですか？そんなことできるんですか？
うん、うんうん。それで注目されたんですよ、確か。
うん。
はぁ、才能を持ってるのはすごいなぁ。
まあ、そうですね。で、僕と同い年ですかね。Pさんは同じ世代や言ってたけど。
ちょっと上なんですね、
うんうん。僕と同じ年やけど、早生まれなんで僕の一個上の学年ですね。
ああ。三つ四つじゃもう同世代ですけどね。
まあまあ世代は一緒ですよね。うん、
そんだけ、そんなにたくさん作品を作ったわけないんですけど、一個一個が濃いみたいな感じですね。
まあそうですね。まあ今回は特に、
うん、
君の名はなんかは、かなり濃かったみたいで、
うん、
最初に川村元気さん、映画プロデューサーですけど、
うん、
と知り合って、こう、君の名はの、まあ、制作に関していろいろ話し合ってて、
うん
うん、で、そっから、 好きな、音楽誰やってなった時にラッドウィンプスって言ったら、
うん、
じゃあ話つけるって、こう川村元気さんがラッドウィンプスに話つけて、うん、で、うん、まず曲を10曲ぐらい書いてきてもらって、
うん
う
ん、
こういう映画を作るって言って、ほんで上がってきたのが全然前世で、もうそれ聞きながら、
うん、
新海誠は雨の中、
うん、
泣きながら聞いてたらしいです。もうすっげえイマジネーションが湧いてきた、言
う
て。
うん、はい、はいはいはい。
すごい曲が来た、言
う
て。
うん、はいはいはい、はい、
うん。もう当たるべくして当たると。
うん、うん。
っていう作品やったみたいですね。
はぁ、あ。はい、ありがとうございます。
はい、まあ相当長くなったんで、これぐらいにしときましょう。
あ、はい。
はい、はい。言い残しはありますか？
もう大丈夫です。
大丈夫ですか？
もう新海さん大好きです。
はい。はい、皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc、あとまく、gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で、番組内で、紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、
石川とミルクと、
ゴーでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。